この週末、普段だったらやっと金曜日だなーってちょっとウキウキするんですけど、実は私はなんだかすごく自分にダメ出ししたり責めたくなったりってちょっと浮かない気持ちだったんですね。皆さんはどうでしたか？健やかに過ごしてましたか？で、私は占星術も学んで、月の満ち欠けについても、昔はとっても興味があったんですけど、宇宙の法則を知ってから自分の世界、自分で作れるじゃんって思ったので、月の影響についてあまり関心を持たないようになってきたんですね。でもふとですね、今日ってお月様はどんな姿なんだろうって思ったんですね。で、その結果発見しました。16日は下弦の月だったんですね。で、今日はちょっと軽めに自分の体や心に思いを馳せてみるっていうことについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、今日は特にですね、ラバブルのエネルギーを意識して乗せてみてます。金曜日ってなんだか昔から気分が上がる感じがあるんですね。80年代90年代は花金って言ったりしてましたね。その名残かもしれません。なのにこの週末を迎えるときに、なぜだかわからないけどすっごくモヤモヤして、なんかもう私なんかダメじゃん、どうしてこんなことになったんだろうって、やっぱり私ってダメだわってすっごく自分を否定したり責めたりっていう声がもう大きかったんですね。で、自愛しようと思っても自愛が難しかったり、全く気分が復活しなかったりします。で、そんな時はですね、気分を回復しようって思わない方がいいです。とことん落ち込んでいい、もう非難しなくてもいい、したくなってもいいですね。で、責めたい気持ちになってもいいって、一旦その全部ですね、その思いを受容することをおすすめします。で、これは前回の配信のお話のことでもありますね。で、そして私は気分を落ち着かしたり、上げたり整えたりっていう時にアロマのエッセンシャルオイルを使って、コントロールしたりしてるので、その日もですね、しっかりアロマの力を借りました。で、そしてほんのちょっとずつ落ち着いてきたところで、もう今日は寝る、今日もよく頑張った、自分偉いって言ってさっさと寝ることにしたんですね。で、次の日目が覚めてもちょっとだけ気分が乗らない感じがして、でも粛々と休日を謳歌しようと思っていたんですが、そこでなんとなくふと今日のお月様はどんな形なんだろうって調べてみたくなったんです。で、そしたら下弦の月だったんですね。で、月の形って毎日変わるんですけど、大きく形を捉えられるのは4パターンです。満月、新月、上弦の月、下弦の月です。で、そして下弦の月って自分の内側に向き合ったり、浄化したり、手放したりする時期って言われるんですね。で、下弦の月から新月に向かうときは、月が徐々に欠けていって暗くなっていくっていう段階なので、静かに自分と向き合ってゆっくり不要な荷物を手放していく時期なんですね。これからその時期になります。だから今回の私の体験もまさにこの流れだったんですね。自分を責めたくなる気持ちが出てきて、でもそれは手放していいよっていうサインだったのかもしれないですね。なので、下弦の月って分かったら、あ、だからかって思えてちょっと楽になったんですね。内省して浄化するわけなので、自分のダメなところとか後悔しちゃうところとかが見えたり感じたりしても、それでも当たり前だってことなんです。 で、ここでちょっと複雑な、パラドックスの話をしますね。で、宇宙の法則とか引き寄せの法則で言うと、自分の世界は自分が作っているっていう考え方がありますよね。で、今回の加減の月っていう月の影響について、ちょっと心がナーバスになっちゃったりしますよって、そのことに気づかないでいると、辛い感情も自分が選択してるんだってなっちゃいますよね。で、そうするとこれってまた自分を責める材料になりかねないわけなんです。で、そして幸せになりたいと思ってるのに自分責めとかダメじゃんみたいな、もうすでに責めてる自分に対してまた責めるっていう材料が増えるだけになっちゃうんですね。で、これはいわゆる負のループなんです。でも、加減の月が原因だったんだ、これが理由だったんだって思うと、あ、なんだそういうことかって思えますよね。そうすると、自分に優しくすることができますよね。だから、知るってこと、知恵ってすごく大事だったりします。で、ここからが一番、今日お伝えしたいことなんですけれども、例えばお天気だってそうですよね。ちょっと曇りがちで雨になりそうな時って、今は気象病って言ったりしますけど、低気圧の影響とかで頭痛くなったり、やる気になれなかったりって、ちょっと体調が悪くなったりします。女性だったら、体調とかホルモンバランスで左右されることもありますよね。もう更年期とかほんと最悪でした。で、具合悪くて仕事に行くのも仕事をするのも辛かったりします。でも見た目で分かったり、明確なこう症状が出てるわけじゃないので、他人から見たらサボってる人とか仮病って思われたりするんですよね。またはそう思われたらどうしようって、そんな恐れも出てきたりします。でも明らかに私たちは宇宙のエネルギーも自然のエネルギーもそれらの影響を受けているっていうことなんですね。で、ちょっと面白い話をしますね。月の引力が、海の、潮汐ですね、満潮とか干潮を起こしているのは、皆さんもよくご存知だと思うんですね。で、魚釣りが好きな人はすごい大事なデータだと思います。で、そして魚釣りだけではなく、その潮の満ち引きの仕組みを知ると、私たちの体に何が起きているかがすごくよくわかるなって思ったんですね。で、そして満潮っていうのは実は地球の裏側でも起こるんですね。で、これどういうことかっていうと、月の引力が強い場所ではまず海水が引っ張られますね。これが満潮です。でも地球全体もですね、一緒にちょこっとだけ引っ張られるんですね。で、そうすると海水がたわんで楕円形のような形になるそうなんです。で、その結果ですね、月と反対側の地球の裏側では海水だけが残っちゃう感じなんですね。この残っちゃう、置いていかれた感じっていうのが海水の盛り上がりになるんですね。ブランコで一番高いところに到着して下に降りるときに、ちょっとだけ体がふわっとなりますよね。体はまだ頂上にあるのに、ブランコだけが先に降りようとする感じ。あのイメージに似てるかもしれないですね。地球の裏側の海水もまさにあの感じで残っちゃうっていうイメージです。つまり月に向いている側は引っ張られて、反対側は置いていかれて、どっちも満潮になるんですね。で、そして今回月の引力の話をしていますが、地球の引力の方が全然大きいです。だから海水が宇宙にふわふわ飛んでいかないんですね。でも月の引力の影響で潮の満ち引きが起きているんです。で、そして、満月とか新月の時は太陽も一直線に並ぶので、この引っ張る力と置いていかれる力がより大きくなって大潮になるんですね。満ち引きが一番大きくなるってことです。で、私たちの体はどうでしょう。 50% から 70% が水分って言われています。まあ、これ年齢によって比率が違うんですけどね、赤ちゃんは水分たっぷりで 70% ほどらしいです。でそうすると月の影響を受けて私たちの体はもうその水分半分以上ですからね、これがちょこっと引っ張られたりちょこっと置いていかれたりってあっちやこっちにこう揺さぶられてしまうっていう、まあ、そんな感じになってるのかもしれないですね。で、気象病っていう低気圧も一緒ですね。低気圧になると海面上がるんですよ。水分がこう低気圧に引っ張られちゃうっていう感じですね。この微細な変化が私たちの心や体に影響を与えているとしたら、いや、きっと影響を受けてるんだと思うんですね。だから今日はなんだか元気出ないなーって、そんな日があってもおかしくないっていうことなんです。まあ、だったらですね、下弦の月も気象病も女性のホルモンバランスもあんまり調子が出ない時とか、自分を責めちゃう時に、だってそうなんだもんっていう、ある意味とってもいい言い訳になりますよね。そう考えるとこれってすごく優しいなって思うんです。まあ、とっても優しい慈愛だなって思うんですね。私がダメだからじゃなくて、今日はそういう日だからって、まあ、よかよかって自分に言ってあげられたら、バイオリズムが整ってきた時により自分のパワーを使えると思うんですね。で、そして自分にダメ出しをしていることって、もっとこうだったらいいなっていう理想があるからなんですよね。素敵な理想ですよね。でもその理想って自分の中にあるから出てくるんです。これがすでにあるっていうことなんですね。だったらダメ出しじゃなくて、あ、私はそこに向かってるんだ、それが好きなんだなって、ただそれを認めるだけでいいと思うんです。だからダメ出しって実は自分の可能性とか才能を教えてくれるサインなのかもしれないですね。なので今回私が思いがけず発見したことは、実は良い言い訳の力なんですね。下弦の月、気象病、ホルモンバランス、いろんなだってそうなんだもんを味方につけて、自分にもっと優しくなっていいんだと思います。完璧である必要なんて全然ないんですね。今度皆さんが自分を責めたくなった時は、今日はそういう日だからって言ってみてください。まあ、それだけですごく心が軽くなるはずですよ。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。